初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。
こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
12月です。
12月ですね。師走ですね。はい、なんかもう、はい、来ちゃいましたね。
とうとう来ちゃいました。本当に。
いや、すごいなぁ、みたいな感じで。まあ、よく続いてるなぁ、みたいな感じですけどね。なんかね。うん、どうなんですかね。
何が
反響、あ、でも、データもらってる限りだと、はい、まあ、上がったり、視聴者さんも上がったり下がったりしてるなって。若干感じてますけどね。
うんうんうんうん。
でも何のコマーシャルもやってないのに、まあこのぐらいの人聞いてるんだっていうのがなんとなく、
うん、
面白がってくれてるのかなって感じはしましたけどね。ね、
そうですよね、うん。
ありがたい話ですよね。
はい。はい、嬉しいです私も。
はい、風邪ひきながらでも頑張る価値はあるかなみたいな。
まあ、ひどい時はちょっと休みながら やっていただいて大丈夫ですよ。
どうですか、ありがとうございます。いや、もうずっと弾いてるんですよ。ずっと弾いてて治って。そう、ずっと弾いてて治んなくて、
うん、
もういい加減にしてって思うぐらいなんですけど、もうそれが今大変な状況です。
休めてないからね、ちゃんと。
もうね、だからね、ちょっとね、まあ、菅さんにもさっき言ったんだけど、ねえ、ちょっとこう、現地にね、こう、ね、ゴミを取り来てくれますよ、とかって言ってくれて、現地どことかっつって、あ、じゃあ青山で、とかっつって、何時 ?8 時半とか、わかった、じゃあ8時半。もうちょっと遅くなんない?とか言ったら、いや、8時半ですよ、社長とか。そうだよね。わかりました。5時に起きて、一生懸命行って、もう7時前にいたから、遅く。
もう本当大変ご苦労様です。
ゴミ屋さんから9時過ぎますみたいな。
すごい待ち時間じゃないですか。
それってどうなの?混んでてとかって、いやいやいやいや。いやいや、それどうなの?ってね。
うん、
もうそこでもう計画がまあちょっとずれてみたいな。でしかもそこでキッチンの納品があったんだけど、10時半の予定が11時半になる。
はい、またずれちゃったんだ。
で、台車もない。もうしょうがないね。全部僕が運ぶみたいな。
すごい。
完全して。もうね、もうほんとね、もう、気力体力に、もう、ね、鍛えられますね、この仕事は本当に。いい意味で。
ね、もう本当に毎回毎回ね、ちょっと大変そうだなって思いながらお話を聞いていますけど。
まあまあ、しょうがないですね。まあ、やんなきゃ、誰かがやんなきゃいけない仕事ですからね。
はい。とてもね、まあ、頑張っていらっしゃいます。うん。
まだ、体が動く範囲はやろうかなと思ってるんで。死ぬまでやろうかなって実は僕思ってるんですけどね、ぶっちゃけ。
本当?
本当。だから、でも、僕のおじいちゃんおばあちゃんなんかの世代ってやっぱ死ぬまで仕事とかしてる背中見てるから、
うん、うん。
だから逆に言うと、なんかほら、あの何、ハッピー、何、その、最後の方、
うん、
なんか、この間ね、ちょっとたまたま M&A の人と話したことがあって、
はい。
ですか、シュースさんって、その、老後とかって、その、ハッピーな感じでゆっくりしたりとかしないんですかとかって言われた時に、
うん
うん、なんかどこかのちょっと罪悪感みたいなのがあって、
うん、
自分で、なんつうのかな、飯ぐらいは自分で稼ぎたいって、なんか知んないけど、未だに思ってんだよね。
やっぱりでも、ね、動けるうちはみんな働きたいっていうふうに今思ってる人多いじゃないですか。
そうだよね。
うん。
で、なんかね、あれなんだってね、生きがいっていうのは、
うん、
その人を必要とされるかされないかってすごく大きいんだってね。
ああ。
うんうん。だから、周りの人が、だから菅さんとか塩田さんとか、菅さんがいてくれるから、こうやってできるんで、助かってますとかって、こういうのが自分の生活の生きがいになっていくんですって。
そりゃそうですよ。そういうふうに言われたら嬉しいですもん。
そう。あと、例えば仮にペットがいたとしても、うん、僕が餌をやらないと、この子が明日食べられなくなっちゃうとかって、そういうのも全然必要なものなんですって。だからいろんな形で、やっぱ社会に貢献しながら、こう動いてて、 やっぱ一つの、なんつうの、歯車って言い方がいいか悪いか別としても、
ん。
必要とされているっていうところが、やっぱり、ある部分、生きがいというか、
はい。
そのお金じゃなくてっ
う
て
ん。
いうところの部分の必要なところなのかな、なんていうのは、思いますよね。あれ知ってました？江戸時代の人って、
うん。
なんつうんですか、金儲けと仕事って、違ったんですって。なんか、ごめんなさい、これ視聴者で違う人がいたら違うよって言われてほしいんですけど。
あ、違うの？
なんでね、人のために何かするのが約大体7割だった。それが仕事なんだ。金儲けはまだ別途なんだって。
ほう。
金儲けはもちろん1日の中の作業時間の3割は金儲けはやるんだけど、後の7割の時間帯は人のために動くものだったんだって昔。っていう話をちょっと前に聞いてて、あ、そうなんだ、と思って。だから、ごめん、ちょっと今日、あれだから、仕事だからごめんねっていうのが通用するのって日本ぐらいなんですよね、確か。
そうなんですね。
他の国ってあんまないみたいです。だから、日本人で不思議だけど、ごめん、その日ちょっと仕事があってって言うと、みんな、そうだ、それはしょうがないよねって、暗黙地でしょうがないよねってなるじゃないですか。あれってすごい独特な文化らしいですよ。
そうな
もう
んだ。
他の人はほら、仕事しないのが普通だから、ごめん、ちょっとこれその日仕事入っちゃってるからいけないんだよねって言ってた時に、まあ、そらしょうがないよね。だから、ほら、歌舞伎の人なんかも、お客さんがいるから、私ね、親が死んじゃう死に目に会えないかもしれないけど、舞台に立てみたいな感じのやつ、話あったりするじゃないですか。あの発想はなかなか他の人にはないみたいですよ。お客さん待たしちゃいけないみたいなね。やっぱ
そうです
ね、
ね。
そういうのは、わかんないけど、日本人は若干、どこかの血に DNA に入ってんのかもね。
そっか。なるほどね。
そう。また前振りが、話が長くなると本題に行けなくなっちゃうというところで、ごめん。悪い癖。
じゃあ
12
本
月入って
題
もま
に。
だわかんないみたいな。
じゃあ
何
本
年やっ
題
てん
に
だ
そろそろ行きますか。
みたいな。そうですね。実はですね。最近菅さんにも言ったと思うんですけど、B2C で、マッチングサイトを使ってリフォームの仕事をいただいてるんで、まあ、あるオーナーさんのところから、実は、このぐらいできないかっていう話があって、結構ハードな内容なんですよ。それお金が高いから工事が大変だからではなくて、いろんな意味でちょっとハードな内容だったんで、これね、皆さん、不動産投資の話なので、ちょっとその辺に興味がある方は、ちょっと聞いてほしいなっていうのが。東京の西地区の方です。ちょっとまあ、何々市っていうのはちょっとやりしますけども。で、西地区の方で築50年で、まあ、そうですね、重量鉄骨かな。3階建ての RC っていうか、まあ、鉄筋コンクリート的なやつで、まあ、2LDK か。で、僕何も聞かされてない状態で、浴槽の交換、中の表層の張り替え、余裕があれば、なんだっけな。スイッチの交換となんとかって言われてて、あ、まあ、そのぐらいだったらいいですよ、みたいな話で。まあ、とりあえず現地行ってきたんですね。で、まあ、開けた瞬間に、あ、ちょっと大きめの 2LDK。ただし、これ、結構、目入れないとやばいぞっていうのがあって、皆さん、これから不動産投資をするっていう、まあ、もちろん地域性だったりとかいろんなものもあるから、一概には言えないけど、一般論からするとっていうところの部分。まずチェックポイントとして、バランス釜なのか、もしくは給湯器なのか。バランス釜から、 給湯器に変える場合は、
ん。
えらいお金かかりますんで、買ったその不動産のいくらかわからないですけど、バランス釜ってことはもう少なくても30年以上経ってるような建物なんですよ。その部屋に関して言うと。で、バランス釜っていうのは、そこ必ずチェックしてほしいですね。本当に。バランス釜っていうのは、まあ、だって単純ですけど、まあ、知ってる方はまあ知ってると思うし、若い方はまだわかんないかもしれないんですけど、バランス釜っていうのは、浴槽の横にバランス釜がついてて、そこでガスがこう火がついて、まあ、一般的に給湯器みたいな形でお湯が出て、シャワーもそこでできるよっていうケースがあります。これ、ユニットバスではなくて、まあ、昔でいう在来のタイルの浴室っていうところによくついてるものなんですね。昔の家までそんな、本当そんなのばっかだったんですけど。ここまではまだまあいいんですけど。じゃあ、キッチンのお湯どうしますってなった時に、普通は、そのぐらいの年式だったら、瞬間湯沸かし器って、知ってる方は知ってるかもしれないし、ね、知らない、若い人知らないけど、ボタンをポーンと押すと、チチチチって絞って燃えて、そこだけお湯が出ますよ、みたいな。っていうのが前についてたんです。さて、給湯器の、みんな新しいところ給湯器なんですけど、ここでちょっと問題なのが、給湯器に変えましょうって言った瞬間に、お風呂の方にお湯が行かなきゃいけない。まずそれの配管関係やんなきゃいけない。その次にキッチンの方にももちろん行くわけですよ。当たり前ですよね。お湯出るわけですから。その他に、洗面台の方に頭朝さんしなきゃいけないわけですから。3箇所は一般的に、まあ、給湯器基本的に、室外につけて、外壁につけるものなので、そこからパイプをずっと床を穴開けたり壊したりして、伸ばす工事をしなきゃいけないんですね。何百万ですよ、普通に考えたって。
そりゃそうですよね。これだけ大掛かりなわけですから。
そりゃそうですよ。だから、その工事がかかるものがバランス釜なんだよって思ってください。だから、購入するときに、設備品としてバランス釜の方に礼点が入ったら、安い物件だったらその工事費を自分で持つっていうことを含めた形で、購入しないと、大きなしっぺ返しが食らっちゃう。
いやー、そこまで考えないと
な
ね。
れない。多分知らない人は多分知らないと思う。どこの本にも書いてないから、そんなの。書いてないんだよ、本当に。だから、区分所有のマンションとかで、古いやつで、とかって言った時に、どこを注意しなきゃいけないとかって、他のことは書いてたりとかするんだけど、バランスがまあ、使うか使わないかなんて、俺あんま見たことないもんね。駅地下とか、ね。角部屋だとか、エレベーターあるないとか、あと外壁がどうだとかっていうのは、チェックする項目になってるかもしれないけど、さてじゃあ、今回はっていうと、実はオーナーさん、まだここの物件買って1年目なんですよ。で、出ちゃったんですよ、人が。で、予算が100万、100、まあ、出して150って話になってて、さて、どうするっていうのが、もう今、まあまあ、やることはまあ大体あれなんです。まあ、地域の不動産行って、この間取りで、このマンションの築年数で、大体どこまで直したらいくらぐらいの家賃設定ですかって聞きゃいいだけの話なんですよ。で、教えてくれたら教えてくれたで、そこで、まあ、それに合わせたようなところの部分を変えてあげるって、まあ、教えてくれないかな、わかんないけど。やるしかないんですよ、そういうふうに。ただ、皆さん、その地域の不動産にお願いすると手数料取られると思ってるんですよ。だけど、それだけの情報もくれるんですよ。今言ったような内容を教えてくれるって。だから、 変な不動産サイトなり、いろんな、コンサルティングの人が、賃貸の、入居をさせるのにあたって、管理費が高いよとか、仲介手数料が高いよって言ったりとかして、今、サイト上で全部終わらせようってするのもあるんですよ、実
はい。
は。このオーナーさんもサイト上で、賃貸の入居の部分を、やるっていう話を聞いたんで、じゃあ、地元の不動産はいないんですかって、ないって言われたんです。そうすると、地元がどの程度の価格帯で、どの程度の直し方をすれば、どのぐらいの利回りで回るかっていう情報はないんですよ。これね、不動産のね、投資からしてみたら、すげえ大事なとこなんですよ。そう。だって、どこまで直せば入るのとか。
確かにね。
で、これね、実はね、例えば僕も同じような経験したことがあって、僕一番最初に経験したのは、僕は八王子だったんですけど、駅
はい。
から徒歩7分でワンルームマンション。
うん。
で、たまたま安く買い購入できました。で、ちょっと大手の不動産の方にお願いをして、リーシングって言うんですけど、求人の方、求人っていうか、入れる人探したんですけど、1年目で誰も入りませんでした。誰も入んなかった。駅徒歩7分ですよ。家賃も3万5
ほう。
千円かなんかで。
はい。
安いでしょ？
はい、安い。
で、女性限定だったん
はい。
です。で、女性であれば、まあ、間違いなくいいところ。ところが、そこの大手さんは、2万8千円に下げないと入りませんって言われたんです。え？ってなって、じゃあもういいです。僕その場でも、全然お話にならないって、切っちゃったんです。で、僕はどうしたかっていうと、そこの、マンションの管理人さんのところに行って、ここの一番近い不動産どこですかって、知り合いが徒歩2分のところにあるからそこ行ったらって言われて、で、すいません、実は、そこのマンション持ってるんですけど、今実は1年間空いてると。で、ちょっとできれば管理含めて仲介もお願いしたいんですっていう話をしたら、菅さんに質問。何日後に入ったと思います？
っていうことは、あっという間に入っちゃったってことだね。
そう、そう。
え、
2
わ
週
か、
間後。
え、2週間後に？ 1 年
2
空いて
週
た
間
の
後に。
に。
そう。しかも3万5千じゃなくて4万2千で入ったの。7000円もアップしてる。
すご
そう。で、その代わり不動産に言われたのは、冷蔵庫と電子レンジをつけてほしい。部屋に設置してほしいって言われた。それだけしてくれたら4万5千かな？ 4 万2千か4万5千。ちょっと忘れちゃったもう結構前の、10年以上前の話なんで。で、そうすれば入りますって言われて、2週間後入っちゃった。本当に入っちゃった。だから、ね、大手不動産がわからないようなものを、地不動産って情報を持ってるんですよ。で、大手不動産1年間、まあタイミングももちろんありましたけど、ずっと入んなくて、もしその人にお願いしたら2万8000円になっちゃうわけですよ。
ね
まあ2万8000円でも入るかどうかわかんないんだけど、まあ、冷蔵庫とね、そんなんだって安いもんですよ。しかもこっちなんかほら、その時レンタル家具とかもやってたから、ただでも在庫で山ほど持ってたんで。
ああ、なるほど。
それ持ってって、とかって話して、はい、終わりましたって電話言って、もうそれはもう決まってますんで、2週間後に入りますよ、とか。ええー。
すご
いや、本当に。
ー。はあ。
だから、正直な話、それから3年後に売ったんですけど、買った金額よりも全然高かったです。100万ぐらい。家賃が上がってるから。
そっか。
買った時は誰も入ってなかったんで、でたまたま、ごめんなさい。オーナーさんも早く手放したかったから安くなったところで、ちょうど僕一番最初に手を挙げてたんで、安く購入させていただいたんですけど、本当に安かったんですけど、だからそこで買い入れて4万5千円で、で、買う全然もう、本当インカムとキャピタル両方ともったらもう何百万利益です。その3年間で、4年間で。 そう。だって4万5千円だとしても、単純計算で1年で約40万ぐらいでしょ？ 50
はい。
万ぐらいでしょ？
うん。
4 年間200万でしょ？
はい。
で、売った金額よりも、買った金額よりも売った金額が100万以上だから、少なくとも300万以上利益で。4年間で。
すごーい。
そう。だから、これはもう本当実際にあった。僕の経験。で、やったもの。だから、お金かかんないって思うから、そういうネットとかで、やるっていうのは一つの案として間違ってはないけど、まあ、今回携わったその西地区のやつは、あまりにも情報がなさすぎるし、こういうケースは地元の不動産と組んで、人を入れるような動きをしないと、俺は難しいのと、キリがないリフォームになっちゃう。
そうですよね。
正直僕、ここの物件に関しては、今回、あんまり手入れなくていいんじゃないかなと思ってるぐらいぶっちゃけ、まあまあ、うちはあんまり売り上げ上がらなくて困っちゃうんだけど、っていうのは、あんまり手を入れ、ここでがっつり、入れちゃうと、本当何百万ですよ。オーナーさんがいくらで買ったかわかんないけど、まあ、1000万近くで買ったかな。やっぱ古いから。7、800万かな。でも、なんやかんや含めたら1000万超えちゃうからね。で、今までの家賃は6万円なんですって。6万円って、だって年間72万っすよ。いくらっすか？ 10 年で720万っすよ。まだまだですよ、だって。
そうですよね。
これはダメなやり方。だから、中を新しくして10万円ぐらいの家賃が入るんだったら全然あれなんだけど、どうなのかなとかっていう。だから皆さんが今度、マンションとかね、購入、まあ、区分所有の、不動産投資っていうのは、僕はありだと思ってます。正直な話。今でも思ってます。区分所有のマンション。ただ、コツはあります。ポイントがあります。正直。僕は横浜で持ってるマンションなんかは、正直もう10年以上持ってますけど、やっぱり僕は場所だと思います。で、場所がいいから10年以上で実際1回しか入れ替えないです。ワンルームですよ。ワンルームだけど、まあ、たまたまって言われたらたまたまかもしれないですけど、1回しか入れ替え工事してないです。もうずっと入ってます。本当正直。最初の人が4、5年入ってて、次変わった人は未だに入ってますよ。
そうなんですね。
ただ、僕は横浜で、僕、競売もやってたんで、いろんなマンションを買って、リフォームかけて、で、賃貸に入居入れて、それで再販するみたいなものを何回かやってたんですよ。だけど、やりながら、こういうケースはこうなんだ、こういうケースはこうなんだっていうのは、ちょっとは分かってます。リフォーム屋だけど。だけど、まあ必要なご質問があるんだったらメールかなんかでくれれば、こんな感じじゃないですかねって、まあご相談には乗りますけど、本当そうです。困った物件もありました、正直なし。すんごくいい物件なんだけど。本当いい物件なんだけど、なかなか人が入んなかった、こんなことないなとか思って、本当だからもう外国の人が入るように、僕はほら、モデルルームを必ず作るタイプだったんで、モデルルーム全部作って、で、外国の人もわかるように、英語と、日本語と、中国語と、ハングル語で全部、今回ありがとうございました、うんぬんかんぬんとかテーブルの上に全部置いて、で、日本で使えるようなものの、例えば、なんていうのかな、スプーンとかフォークとかも、 全部それも用意して。
うん。
最後僕何用意したと思います？
なんだろう。
電気自転車。
おお。
うん、それ差し上げるって。
うん。
うん。一年間住んでくれたら。
はい。
うん。それまでつけました。
へー。
うん。
それで入った。
入った。入った。うん。だからそういうのもいろいろ試しました、僕も。そんなことない、必要ないっていうところも全然やっぱありました。
そっか。
だから、不動産投資でね、結構皆さん、いい思いも悪い思いもたくさんしてらっしゃるし、いろいろ勉強しないとなかなか難しい。やっぱ、株とかなんかに比べると、やっぱ必要経費のファーストコストがやっぱすごい高いので、どうしてもね、入りづらい業界っていうか、そういう投資の中の一つのジャンルだとは思うんですけど、ある程度コツとあれがつかめると、本当にあとは楽に、あとはもう管理不動産に任しときゃもうずっとそのまんま、本当そのまんまでずっと入ってくる。ただ、本当に今回みたいに、正直だし、ちょっとどうしようかなっていうケースも結構出てきたりとかするので、ねえ、これはちょっと、最後の最後で結構課題かなとか思って、ちょっとこれからいろいろ動かなきゃいけないで、まあ、どうなったかちょっと来年もしね、
そうですね。気になりますも
ちょっとなか
ん。
なかね、なかなか、なかなか、それだけじゃないんですよ。本当にもう。俺住んでなかったと思うんだよな、この部屋、本当に。だって、変に綺麗なんだよ、本当に。襖全部ないし。
襖ないって、そんなことあるんですかって。
襖ないくって、一人で住む部屋じゃないんですよ。だって 2LDK でしょ。2LDK で、襖が一つもなくて、天袋はあるんだけど、二部屋、4.5畳と6畳の和室があって、畳部屋なんですよ。かといって障子なんかないので、カーテンかなと思っても、カーテンもかかってないんですよ。で、変にお風呂とかが微妙に、タイルなんだけど綺麗だったりとか、キッチンもなんか古いんだけど、汚れてるっていうか、ちょっと時代が経ったなって感じがするんですね。
なんかこう生
で、
活感みたいなものが感じられないっ
感
て。
じられなく、だけど、なんか変に綺麗なんですよ。だからね、俺ね、これね、わかんないけど、人が住んでて今回出たって言ったけど、これ、ほんと住んでたの？なんか変に綺麗な感じするんだけどな。床がね、住んでたらね、だいたい動線っていうところが汚れてて、まあ逆に言うと動線のところだけは汚れなくて、他がこうちょっと埃が溜まってるってケースがあったりとかするんですけど、その気配がないんですよ。家具置いた後の。
なんかちょっと怪しい感じがプンプン漂ってきました
そうで
け
す。
ど。
これ、だからね、昔ちょっと聞いた時、不動産がね、人住んでますからとかって言って、買い手が見つかった瞬間にどっかいなくなっちゃうみたいな、友達住まわせるみたいなのがあったんですよ。あれ、それに近い類なのかなとかってちょっと思ったりとかしたんだよな。わかんないけど。
なんかこう、情報がない分、いろいろ勘ぐっちゃいますよね。
本当そう。どうなんだろうみたいな。本当。でも、
怖い。
これで人住むかなみたいな。
まあ、
掃除をしたらね、大概掃除した、なんつうのかな。なんか拭いてるピカリ具合ってあるじゃないですか。そこだけ拭いたよ、みたいな。洗剤で、みたいな。それが、一部だったらまだほら、ああ、やったんだ、みたいな。今出て、ああ、綺麗にしてくれたんだっていうのはわかるけど、全部同じような、こう、薄汚れてるんです
もう全部均等にって感じなんで
よ。
すね。
均等に薄汚れてるんですよ、全部が。
へえ。
変に、 変にこう、すっごい汚れてるな、みたいな感じしたんだよな。だから、これほんと人住んでんのかな、みたいな。
ね、長年こういう仕事をされてきて、塩田さんがそう思うっていうことは、何かこう、ね、
あるのかな、み
あ
たい
るかもし
な。わ
れな
かん
いで
ないけ
す
どね。
ね。うう
ん。わかんないけどね。だから
ん。うん。
ほんと、違和感感じるな、って思うんだよ。
いや、でも
僕は
今
ね。
回のそのね、マンション買われた方も、ねえ、大変、
もういくつ
ね
なのか、ちょっとね、声の感じからするとそんな年いってらっしゃるような感じはしなかったんだけ
え。
ど、
うん。
まあなんとかしてあげないといけないなとか思っていて、うん、だからもう逆に100万かけないっていうやり方もありなんじゃねえかな、みたいな。もう最低限のやつで、とりあえず人入れちゃって、とりあえず家賃が発生しない限り、ほら、月々の返済があるわけじゃないですか。
はい。
だからその返済、最低限でもいいから入ってそこを補って、多少逆ざやだとしても、まあ10年ぐらい経ちゃどうにかなるじゃないですか。自分の給料とかいろいろあるだろうし。だもう、途中で売ったとしても、これ多分、売れねえんじゃねえかな、とか。本当、それこそ、損切り。うん。確約になっちゃうんで、長い目で見て15年ぐらい持ってて、10年目ぐらいでリフォームかけて、ちょっと家賃上げて、みたいな感じかな、とか。で、全部リフォームかけたところで、2、3年して客付けして売っちゃうみたいな。もうこれ以上下がらないんで。
まあそうですけど、なんかもう気の遠くな
え
るような話ですね。
え。まあでも不動産はね、ラブとか、やっぱ他のものと違うから、うん、やっぱり、それなりに時間はかかると僕は思いますよ。
だからこそやっぱり買う時ってなんかいろいろ情報を仕入れると
そうそうそう。
か、ね、いろいろ調べた上で買わないとちょっと大変っ
もう、ほ
てこ
ら、
とです
そ
よ。
う。だけど、物の本でそこまで詳しく出てないでしょ。
うん、わかんないですよね。
わかんないよう ね。
ん、わかんない
う
です。
ん、
う
だから、
ん。
僕も、こういう仕事をしていて、で、会社で、ちょっと、勉強も兼ねて、ずっと実はマンションを買って売って、買って売って、とかっ
う
ていうのを
ん
やって
うん
たの
うん、
ね。
はい。
だから、どういうタイミングで売り買いとか、いろんな、僕は横浜でやってたんですけど、横浜のいろんな地域で、僕は競馬やってたんですけどね。競馬で落としてとか、だから競馬も勉強させてもらって、で、落として、ああじゃない、こうじゃないとかってやって、もうほんとすごい汚い部屋とかもたくさんありましたよ、本当に。うわ、みたいなのもあったし。だから、ああ、こうだね、ああだね、なんていろいろやってて、だからまあ、それで人が入る、入らないとかって、きれいにして人入ってくれた、みたいな感じで、足をこうしよう、みたいなのやったから、なんとなくちょっと、人様にちょっとね、偉そうだけど、ちょっとこれした方がいいよ、とかって思うけど、でも、なかなか、やっぱ、本って、なかなか、ないね。不動産投資のいい本ってないなって感じはしますね。なんか、どうやったら何？銀行から借りられるとかね。そっちの方がなんか、多くなっちゃって。
あ、なるほどね、そっ
うん。
か。
だから、利回り何パーだからみたいなとかね。
うん
そ
うん
こ
う
は
ん。
まあ、必要なところなんだろうけど、買ってからのお金がどのぐらいかかるかなんていうのも絶対持たないと、
うんうんうん。
ところ伊藤を買うときにね、積立金がいくらあるかとか、外壁工事やったとか、防水工事やったとか、とかっていうところが問題になるけど。でもね、現地行って、これや、おととしやったけどダメだよねっていうのもあるからね。うん、工事やったからって言って、じゃあ10年持ちますかって言っても、安かろうでやってるとこなんかね、ダメだからね。僕で川崎のオーナーさんのところで防水工事やったんだけど、って言って外壁やってないでとかで外壁から漏れた人いましたから。確かにでもそこは見てないわって話。そうですよね。でもここ間違いなくここのような気がするみたいな。ここの防水すごくもうカチカチでなんか隙間があるみたいな。 とかそういうのもあったりとかするから、本当どうなのかなっていうのはあります。本当その辺、そうなんだよね。その辺もちょっとサポートしながらね、やってた方がいいね。これからね。そうっすね。
いやー、難しいなー。
意外に勉強をちゃんとやって、やれば本当に不動産投資でいいかなとか思うんですけど、簡単に考えない、これで OK のその先もちょっと考えた方がいいかもしれないですね。高いからね。
そうなんですよね。
NISA やってんのとまた違うか ら。新 NISA ね、年間なんだっけ、今80万くらいでしたっけ？マックスやってるのと桁が一個違うから。だからそういう意味で言うと、まあ、ですね。だけど、僕は不動産投資は嫌いじゃないので、まあ、半分こちらの業界みたいな人間ですからですけど、そうですね。まあ、お知り合いの方が不動産関係とかその辺がいらっしゃるんだったら、購入する会社では全く関係ない第三者の不動産の方ね。購入する人の友達は絶対売ろうとしますんで、絶対いいことしか言わないですから、友達関係なくなっても売ろうとしますから、あの人たちは。だけど、それには全く関係ない第三者の不動産の友達がいるんだったら、これどう思うって言った時の注意勧告はとても大切かなって感じがしますね。
なるほど。
そうですね。そこは必要かな。まあ、もしもわかんないことがあれば、メールでももらえれば、私でできる範囲であれば。ごめんなさい、わかんないことはわかりませんとかって。不動産関係に関してはわかりません。まあ、建築関係に関しては少しはわかるので、その辺はちょっとご相談するぐらいだったら別にお金いらないので。
ちょっ
言っ
と
てもら
ね、
えれば。
そうですね、なんか心配な方はぜひ塩田さんに連絡を
そう
してくだ
ですね。
さい。はい。
まあ来年あたりからね、なんか不動産、ちょっと下がる下がらないみたいな話も若干あったりとかするので。まあ皆さん、考えてやっていただければいいかなと。皆さんが幸せな形を作るのが、
そうですね。
とは思います。と、今回ちょっとそういうケースがあったんで、皆さんに、認知してもらえれば、と思いました。
やー、こういうことがあるんだって私もびっくりしてますけれども。ね。
本当ね。まあ、いろいろありますよね。だから高いなと思うんですよね。すげえベンツ買っちゃったんだけど、すげえ壊れてるみたいな感じですよ。
いやー、ちょっとね、注意して、購入していただきたいということ
ギャグ
です
勢に
ね。
なっちゃう。
では、ここからは、特推しのコーナー
あり
で
がとう
ご
ございま
ざい
す。
ます。
ですね、全然話変わって、まあ、今年12月になって、まあ、振り返ってですね、まあ、いくつかね、いろんなニュースがあった、ああ、そうだな、とか思ったのが、大谷選手。大活躍して、ロサンゼルス、ドジャースが優勝して、すごいなって思ったんですけど、そういえばと思ったのが、実は、ドジャースに、僕映画で何回か見たやつで、ジャッキー・ロビンソンっていうのがあって、菅さん、4月15日、メジャーリーガーの選手が、全員42番の背番号つけるって知ってます？
なんかね、息子が言ってたような気がするんですよね。
そう。おっしゃる通りで。実は、4月15日、プレイしてるユニフォーマー全員が42番つけるんですよ。
ねえ、すごいですよ
す
ね。
ごくない？ 僕はたまたまちょっと、英会話の先生とか友達がいて、その人から実はよし、こういうのがあるんだよとか教わって、と思って。で、たまたま映画見たのかな、その後か前後かなんかで見て、ああ、こんな苦労して、で、 あ、こんな感じでやってって、って。で、今のこういう4月15日にみんなが42番をつけるって。そりゃそうだよ。これだけ苦労したんだもん。やっぱつけるわな、みんな、みたいな。で、あの映画をこう何回か見てるんですけど、たまに僕、このジャッキー・ロビンソンさんが、昔の野茂選手とか、イチロー選手も多分同じような経験してんだろうなと思ったんですよ。だから、そう思っちゃうと、なんか本当中まで、はい、うわ、悲しいわ、みたいなね。なんか、まあもう本当に、みんなは言わないんだろうけどね。その言えないいろんな、こう、辛さとかいろんなものも、多分な、どうな、とかって、ね。ちょっとなんか話には聞くじゃないですか。ポロッと。だからもう、いろんなね、今日本のメジャーの人もたくさん今向こうに行って、で、ご活躍されてるんだけど、まあでも多分おそらくそういうのはまだまだアメリカはあるっていうのは聞いてるので、だから、まあ皆さん苦労して頑張ってるなっていうのを感じてで、ね、野茂選手がね、その中でも MVP 取ったりとかね、すごい大活躍して、だから本当、頑張ってほしいなとかも。皆さん、こう、年末で時間が多分、お餅食ってビール飲んでぐたっとしてるでしょうから、そんな時にですね、ネットフレックス ジャッキー・ロビンソン、なんで、ジャッキー・ロビンソンっていう映画なのかな。まあ、でも、ジャッキー・ロビンソンとかっていうと多分出てくると思うんで。ドジャーズの。黒人の選手のね、本当にいい映画なので、みんな見ていただければな。感動すると思うんだよな。すごいいい役者さんも本当に、本当に入り込むぐらい、そうなんだ、とかって。3回ぐらい見たかな。
結構何度も見てますね。
見てますね。野球関係って面白いの多いんですよ、映画。
あ、そうなんですね。
スポーツ、そう、アメフトの、そうなんだけど、フィールド・オブ・ドリームスって知ってます？
なんか、でも、ちゃんと見てない。
これね、でもね、これはね、でもね、そうなんだ。本当ね、何なんだろうな。本当ね、男の子は大好きな映画ですよ。
あ、そうなんだ。
男の子はもう絶対好きな映画ですね。フィールド・オブ・ドリームスは。もうたまらないですね。たまらない。
なるほど。
そうなんですよ。この話し始めるともう絶対止まんないから、いや、話さない。
じゃあ、皆さん、それぞれ見てくださいっていう。
だけど男の子が夢見る、こんなことがあったら本当嬉しいだろうなっていうようなシーンが、自分のお父さんが自分と同じぐらいの年代でキャッチボールができるんですよ。こんなことなんてすごいことじゃないですか、だって。自分と同じぐらいの年代のお父さん、もしくはちょっと若いぐらいのお父さんとキャッチボールできるんですよ。これはね、すごいですよ、本当に。つまんないっていう方には本当申し訳ございませんって話なんですけ
ぜひじゃあね、ご覧いただいて。
ど。はい、フィールド・オブ・ドリームスも、ネットフリックスで見れると思うんで、一緒に
一
見て
緒
く
に
だ
で
さい。
すね、この2本、ちょっと今回取り上げていただきま
余
し
計な
た。
話までしちゃいましたけど、ごめんなさい。
ぜひ、ご覧いただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ、今回はこの辺でよろしいですか？ご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に塩田さんの会社の URL、また、トクトクチャンネルの専用のホームページの URL、それからインスタグラムや X の URL も貼ってありますので、ぜひそちら確認していただければと思います。
よろしくお願いします。
塩田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。